Well, today we continue to walk with Jesus through the final day of his life before going to the cross.
今日も私たちは十字架での死を前にした生涯最後の日をイエス様と共に歩んでいきます。
Now, Jesus, remember, has just finished his Last Supper meal with his disciples, where at that meal he pointed out to those who were present his betrayer.
イエス様は裏切り者を指摘された弟子たちとの最後の晩餐を終えられたばかりでした。
Hey, do we need to use the other microphone? Okay. Okay. And then what Jesus did after he pointed out his betrayer was he pointed their attention to the sacrifice that he would make on behalf of all of us as he instituted at that point what we know of as the Lord's Supper.
そしてイエス様は主の晩餐を制定され弟子たちのために犠牲を払うことに注意を向けさせました。
Now, as we come to today's passage in Mark chapter 14, from verses 27 through verse 42, the disciples' thoughts, they're likely still on this one who will betray Jesus. They have to be still thinking about what Jesus has said.
今日のマルコの福音書14章27節から42節に至っても、弟子たちの思いは未だにイエス様を裏切る者が誰であるかに集中しているようでした。
Now, we know from the gospel, according to John, that we know that Judas had actually leftThe Lord's Supper, the supper, we should say, the Last Supper, before Jesus actually instituted the Lord's Supper. And it seems likely that by this time, the disciples may have realized that he was going to do something, but they didn't know exactly what it was.
ヨハネの福音書によれば、ユダはイエス様が主の晩餐最後の晩餐を始める前に食卓から去っており、弟子たちはユダが何をしようとしていることに気づいてはいたと思われますが、それが何なのか知る由もありませんでした。
But understand that all their minds at this point are on this possibility of betrayal.
しかし弟子たちの頭の中は裏切りの可能性についてでいっぱいでした。
And now Jesus says something to this group that will shake all of them to their core, because you have to understand they see themselves as fully committed disciples of Jesus.
イエス様は弟子たち全員を根底から揺さぶるようなことを言われます。彼らは自分たちをイエス様の弟子として完全に全身全霊で尽くしていると考えていたからです。
But Jesus will tell them here that their commitment, all of their commitment, will fall short.
しかし、イエス様は弟子たちに彼らの主への献身が不十分であることを告げられます。
So let's begin reading at verse 27, where Jesus warns his disciples of the weakness of their commitment.
イエス様が弟子たちに彼らの信仰の弱さを警告される27節から読み始めましょう。
Mark chapter 14, starting in verse 27, the Bible says, And Jesus said to them, You will all fall away, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But after I am raised up, I will go before you to Galilee. Peter said to him, Even though they all fall away, I will not.And Jesus said to him, Truly, I tell you, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me three times. But he said emphatically, If I must die with you, I will not deny you. And they all said the same.
27節からイエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたは知らないなどと決して申しません。皆も同じように言った。
In 1 Corinthians chapter 10 verse 12 the apostle Paul warns the churchHe says that, therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall.
使徒パウロはコリント人への手紙1、10章12節で教会にこう警告しています。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。
And the disciples essentially find themselves in the same position as the people that Paul is warning in 1 Corinthians chapter 10.
そして弟子たちは本質的にパウロが警告している人々と同じ立場にいました。
They cannot believe what they are hearing from Jesus, that they would not follow him wherever his leading took them.
弟子たちはイエス様が彼らをどこへ導かれようとも彼らは主に従えないだろうというイエス様から聞いた話を信じることができなかったのです。
Now, Jesus is not saying here that they would fall away from their faith in him completely or that they would commit willful, sinful rebellion against his leadership, against his authority, which is what Judas would be doing.
イエス様がここでおっしゃっているのは、彼らがイエス様への信仰を捨てることや、ユダヤがしてしまったようなイエス様の指導と権威に対する意図的な罪深い反抗をするとかいうことではありません。
No, what he's talking about hereIs a sinful lapse or a stumble in their faith. It's not rebellion against him.
そうではなく、主が言っているのは信仰における罪深い過ちやつまずきのことであって、反抗のことではありません。
Now, this is where most of us who know Jesus, this is where we're most guilty of sinning.
私たちイエスに従う者のほとんどの多くの場合を犯しているのはこの罪です。
We're not usually committing outright acts of rebellion against God, although to be honest, we certainly do those things as well.
私たちは神に対するあからさまな反抗行為を行っているわけではありませんが、もちろんそのような行いをしてしまっている場合もあります。
But most of our sinsOur sins of weakness, their sins of failure in courage.
しかし私たちの罪のほとんどは弱さと勇気の欠如による罪です。
We don't plan on sinning, but we also fail to stand firm when we should. And what happens is we end up sinning.
私たちは罪を犯すつもりはありませんが、信仰に固く立つことができず罪を犯してしまうのです。
But notice that even though Jesus knows the disciples will fall away, as will we at times, Jesus makes clear that he will not forsake them in their failure.
しかしイエス様は弟子たちが時として私たちと同じように心が主から離れてしまうことがあることを知っていても、イエス様は弟子たちのつまずきを見捨てることはないと明言していることに注目してください。
Notice how Jesus frames this discussion here.
イエス様がどのように表現しているかに注目なさってください。
He quotes from Zechariah chapter 13 verse 7 which says this, Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones.
主はゼカリア書13章7節を引用しています。剣よ、目覚めよ、私の羊飼いに向かい、私の仲間に向かえ、万軍の主の言葉、羊飼いを撃て、すると羊の群れは散らされて行き、私はこの手を小さい者たちに向ける。
Now, it's important for us to see the full context of the phrase in this verse.Because when Jesus quotes it, he actually changes it to the wording he uses here. I will strike the shepherd, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered.
この節のフレーズの全文脈を見ることが重要です。イエス様がこの句を引用されたとき、私は羊飼いを打ち、羊は散らされると言い換えられたからです。
Notice that Jesus changes the command strike.To, I will strike.
イエス様は打てという命令を私が打つと変えられています。
Now, this makes sense in the context where it is God. It is the Lord of hosts, God himself, saying that the shepherd is his own shepherd, and yet it is God saying, strike him down.
これは羊飼いがご自身の羊飼いであると言われているのが万軍の主である神であるという文脈を考えれば納得がいきます。
Now, many times when you read Old Testament quotations in the New Testament, there's an expectation that the reader would know or understand the context of the quotation, and then that we would apply the entire context to what is being said in the New Testament.And not just that specific phrase.
新約聖書で旧約聖書の引用を読むとき、多くの場合読者がその引用の文脈を知り、その特定のフレーズだけではなく文脈全体を適用することが期待されています。
Now, I know this is difficult, but what in this case, Zechariah 13 is about a cleansing from sin.That will come to the people of God.
この場合、ゼカリア書13章は神の民にもたらされる罪からの清めについて述べています。
And what it tells us is that the way that this cleansing from sin would happen is that it is through a slain shepherd. And it will be God himself who ordains that shepherd to die.
その方法は殺された羊飼いを通してであり、その羊飼いが死ぬように定められるのは神ご自身です。
Now, Jesus then is clearly saying that he's the shepherd who God has ordained to be struck down to pay for sin.
イエス様はご自身が罪の贖いのために神が打ち殺すことを定められた羊飼いであることを明確に語っているのです。
Now, how does this connect with Jesus' commitment to the disciples, even in their failure?
さて、このことと弟子たちがつまずく中でのイエス様の弟子たちへの約束とどのように結びつくのでしょうか?
If the disciples' connection to the Savior was their own doing,Then falling away from Jesus would result in rejection. But if we are following Jesus because God Himself has worked in our hearts to bring us to salvation, then you and I cannot fully fall away and have Jesus reject us.For that falling away.
もし救い主とのつながりが弟子たちの技で得たものであったなら彼らのつまずきは救い主の拒絶つながりを失うことになったでしょうしかしもし私たちがイエス様に従っているのが 神ご自身が私たちを救いに導くために私たちの心に働いてくださったからであるなら、私たちがどれだけつまずいてもイエス様の拒絶されることはありえません。
And so what we see here is right after Jesus pointing out his death by the ordained plan of God for salvation from sin, Jesus matter-of-factly simply states, but after I am raised, I will go before you to Galilee.
そこでイエス様は罪からの救いのために神の定められたご計画によってご自分の死を指摘された直後に淡々とこう言われます。しかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きます。
Jesus knows that they will have rejected him by that time, but he says he will be waiting on them after he rises from the dead.
その頃には弟子たちがご自身を拒絶していることを知っておられますが、死からよみがえった後彼らを待っておられるのです。
Now, this certainty that he has here, that he will be raised after being struck down, that is incredible in itself.
打ち倒された後によみがえるというこの確信自体、信じられないことです。
But think about his commitment here to his disciples.
しかし、弟子たちに対する主の約束を考えてください。
He will be there waiting for them, even after he tells them, "You're going to fail me."
イエス様は弟子たちが彼を裏切った後でも彼らを待っておられるのです。
And church, this is our Lord Jesus.
皆さん、これが私たちの主イエスです。
The fact is that you and I, we're far more like the disciples than we like to admit.And we fail Jesus over and over again. And yet Jesus waits for us.
弟子たちと同じように私たちは何度も何度も主を裏切っていますが、それでも主は私たちを待っていてくださるのです。
He stays with us. And Jesus continues to be our high priest.By going to God the Father and affirming to Him that we are one of His disciples who has been forgiven based on the sacrifice that He Himself made for us.
イエス様は私たちの共におられ、それでも父なる神のもとに私たちの大祭司として行き、私たちが主イエスの弟子の一人であり、イエス様ご自身がなさった犠牲に基づいて許されていることを確認されるのです。
And as Jesus has already hinted at, it was God the Father Himself in His eternal plan and purpose that sent Jesus to the cross to make that relationship with us possible.
そしてイエス様がすでに暗示されたようにその関係を可能にするためにイエス様を十字架に遣わしたのは父なる神ご自身の永遠の計画と目的であったのです。
Now we see that idea again as Jesus prays in verses 32 through 36. But before we get there, we have to look at this disciple Peter again here in verse 29.
その考えは32節から36節でイエス様は祈る中で再び見られますが、その前に29節で弟子のペテロを見なければなりません。
Remember that Mark's gospel, what we're reading here, is Peter's account of Jesus' life.
マルコの福音書はペテロによるイエス様の生涯の記述であることを思い出してください。
And Peter wants to make clear.For everyone who reads this account, that this Jesus who called Peter from a life of fishing to a life of following Jesus has completely changed his life.
ペテロは彼を漁師の生活からイエス様に従う生活へと召してくださったこのイエス様が 彼の人生を変えてくださったことをこの記録を読むすべての人に明らかにしたいのです。
Now, if I was going to tell you the story of my life, I'm not sure that I want to share with you the greatest failure or failures in my life. But that's exactly what Peter is going to give us.
もし私が自分の人生を語るとしたら、人生最大の失敗を語りたいとは思いませんが、ペテロはそれを語ろうとしているのです。
And it's important to see this failure because the end of the book of Mark is Peter simply remembering that Jesus still wants him after, as a follower, even after this tremendous failure on his part.
そしてこのつまずきを知ることは重要です。なぜならマルコ書の終わりはこの大きなつまずきの後、イエス様がそれでもペテロを弟子として求めておられることをペテロが覚えていたからです。
In Mark chapter 16, verse 7, which we're going to come back to at least two more times before we get to that passage to preach, the angel says, "But go tell his disciples,And Peter, that he's going before you to Galilee. There you will see him just as he told you.
この後2度ほど戻るマルコの福音書16章7節で、天使はこう言っています。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。
Now, why does Peter want us to know?How great his failure was.
なぜペテロは自分のつまずきがどれほど大きいものであったかを私たちに知らせたいのでしょうか?
Because he wants us to see how great his forgiveness was that came from his Savior, Jesus Christ.
救い主からの許しがどれほど憐れみ深いものであったかを私たちに知ってほしいからです。
And so Jesus responds to Peter,In verse 30, truly I tell you this very night, before the rooster crows twice, you will deny me three times.
ですからイエス様は30節でペテロにこう答えられています。誠にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。
And Peter...Always the cocky, somewhat arrogant, but bold follower says in verse 31, If I must die with you, I will not deny you.
そしていつも生意気でやや傲慢だが、勇敢な弟子であるペテロは31節でこう言っています。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどと決して申しません。
Now Peter...Just like the rest of the disciples, will fail miserably in this commitment, but he will still receive a special invitation just to him by name to join Jesus in Galilee after that failure.
ペテロは他の弟子たち同様にこの約束を果たせずに無残につまずきますが、その失敗の後でも。ガリラでイエス様に会うような特別な招きを受けます。
This level of forgiveness, it didn't come because Jesus was just a good human being, although he certainly was that.
イエス様は間違いなく善良なお方でしたが、このレベルの許しは主が善良な人であったからもたらされたのだ、あったからもたらされたのではありません。
This forgiveness did not come because the disciples deserved a continued relationship with Jesus after his death. They didn't deserve it.
この許しは弟子たちがイエス様の死後もイエス様との関係を続けるにふさわしいからもたらされたのでもありません。彼らはそれに値しませんでした。
This forgiveness will come.Because Jesus is committed to following his Father's will in order to save these men. And not just to save them, but to save all who will follow him from their greatest failures, their sin against a holy God.
この許しがもたらされるのは、イエス様がこの弟子たち、そしてイエス様に従うすべての人たちを、最も大きなつまずきである聖なる神に対する罪から救うために、御父の御心に従うことを約束されているからです。
The weakness of the disciples' commitment is contrasted in this passage with the commitment of God the Son and God the Father to their salvation and our salvation.
この箇所では弟子たちの決意の弱さが御子なる神と父なる神の彼らの救いへの揺るぎない決意と対比されています。
And so, let's see that commitment in verses 32 through verse 36.
イエス様の約束を果たすための従順な祈りを32から36節で見ましょう。
The Bible says they're starting in verse 32 and they went to a place called Gethsemane.And he said to his disciples, Sit here while I pray. And he took with him Peter, and James, and John, and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch. And going a little further, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him.And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will.
32節。さて彼らはゲッセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた。アバ、父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなくあなたがお望みになることが行われますように。
Now this text gets into some pretty deep theological debates that I don't have time to discuss in depth today.
このテキストは今日は徹底した議論をする時間がないほど深い神学論争に入り込んでいきます。
But what we read in this passageis only understandable when we are reminded of the nature of Jesus himself.
しかし、この箇所から読み取れることは、イエス様ご自身の本質を思い起こすときに初めて理解できます。
Church history, in its earliest creeds and confessions, has affirmed that Jesus is both fully God and fully man.Having two natures in the one person of Jesus Christ.
教会の歴史はその初期の信条と告白においてイエス様が完全な神であると同時に完全な人でありイエス・キリストという一人の人格の中に二つの性質を持っていることを確認してきました。
This was fully fleshed out in the Chalcedonian Creed in 451 A.D.At the Council of Chalcedon, where the idea of Jesus having what they eventually called a hypostatic union was formed.
これは西暦451年のカルケドン公会議におけるカルケドン信条に完全に具体化され、そこでイエス様は異覚的結合と呼ばれるものを持つという考えが形成されました。それは神学用語でイエス様の二つの性質、神性と人性の合一、人格的結合を意味します。
This hypostatic union is the theological term for the personal union of Jesus's two natures.
イエス様の二つの性質、神性と神性と人性の合一です。
And so the simple definition from an article on desiring God tells us that the hypostatic union is the mysterious joining of the divine and the human in the one person of Jesus.
つまり、desiring God の記事におけるにある単純な定義によれば、異覚的結合とはイエスという一人の人格において神と人とが神秘的に結合することである。
Now, of course, this idea of two natures, it didn't get pulled out of thin air. It's from Scripture itself.
もちろんこの二つの性質という考えは聖書そのものに基づいています。
The Scriptures are clear, and we see that Jesus is God.
私たちはイエス様は神であると知っています。
Hebrews chapter 1 verse 3 tells us that he, that's Jesus, is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature.
ヘブル人への手紙1章3節はこう教えています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。
John 1 verse 1 tells us, In the beginning was the Word, that's Jesus, and the Word was with God, and the Word was God.
ヨハネ書1章1節はこう言っています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。
Now, there are many other references to Jesus' divinity, his deity, throughout the New Testament as well.
新約聖書には他にもイエス様の神性に対する記述がたくさんあります。
But then we also have the references that indicate the full humanity of Jesus that we can see as well.
しかし聖書にはイエス様の完全な人間性についても言及されています。
Scriptures like Philippians chapter 2 verse 7 that tell us Jesus emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men.
ペリピ人への手紙2章7節などの聖句は次のように伝えています。ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ。
We can also go to John chapter 1 verse 14, the first part of that verse, and it says, The Word became flesh and dwelt among us.
ヨハネ書1章14節にもあります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。
And we see his humanity in his ability to be tempted when we look at Hebrews chapter 4 verse 15 that says, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin.
またヘブル人への手紙4章15節を見ると、誘惑を受けることができる彼の人間性を見ることができます。15節、私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。
Now, why is all this important to this text of Scripture?
なぜこれらの聖書の文章が重要なのでしょうか?
Because when we read this text, we clearly see Jesus.In his humanity, struggling with God the Father's will for his humanity, for his human self.
なぜなら、このテキストを読むと、人であられるイエス様が、その人間性に対する父なる神の御心と葛藤しているのがはっきりと見えるからです。
Now, here's where it gets a little tricky, because...Here is where we can make a tremendous mistake in our theology. And it's one of the questions that the Council of Chalcedon was addressing here. Does God have two wills?
ここで私たちは神学においてとてつもない間違いを犯す可能性があり、それはカルケドン公会議が取り組んでいた疑問の一つでもあります。神には二つの御心があるのでしょうか。
We already saw from scripture that Jesus is God. So how can he question his father's plan to any degree?
イエス様が神であることはもうすでに聖書で見た通りです。ならばどうして御父のご計画に少しでも疑問を持つことがあるのでしょうか。
The answeris the one given in the Chalcedon Declaration, that Jesus is two natures, human and divine, in the one Son of God.
その答えはカルケドン宣言に示されているある通り、イエス様は神の御子でありながら、人間という神という二つの性質を持っているからです。
That means that it's fully human. He has a fully human will.And divine, and as fully God, he shares the one divine will of God.
つまりイエス様は完全な人として人間的意志を持ち、完全な神として人的、神的意志を持つということです。
Now, that one divine will from before eternity.Has been the same will as God the Father and God the Holy Spirit.
さて、その神の御心は永遠以前から御父なる神、聖霊なる神と全く同じ御心であったのです。
God as a Trinity, three persons in one God only has one will.
三位一体としての神はただ一つの御心をお持ちです。
God is three persons in one God, a Trinity, and those three persons, Father, Son, and Spirit, they share fully and completely one will.
神は三位一体であり、御父なる神、御子なる神、聖霊なる神の三つの威嚇は一つの意志を共有しておられます。
But Jesus, remember, had to be fully human. And that fully human being...needed to fully submit to God's will in order to be without sin when he died on the cross.
しかし、イエス様は完全に人間でなければならず、その完全に人間であるイエスは十字架上で死ぬときに罪のないものとなるために神の御心に完全に服従する必要があったのです。
And so we see the human Jesus.Who fully submits his will to the will of God while experiencing the natural human reaction to the knowledge of his own death that any of us would have if we knew that was coming.
ですから私たちは神の御心に完全に服従する人間イエスを見るのであり、その一方で私たちの誰もが経験するようなイエス様がご自身の死について知った時の人間としての自然な反応も経験されているのです。
Jesus knew that he needed God the Father's help, and the only way to receive it, even for him, in his humanity, was through prayer.
イエス様は父なる神の助けが必要であり、それを受ける唯一の方法は祈りであることを知っておられました。
And church, for you and I, do we recognize that when we face the hardest times in our lives as humans, that we need God's help?
教会の皆さん、あなたも私も人として人生で最も困難な時に直面するとき、神の助けが必要であると認識しているでしょうか。
Jesus' response was not to run away from the cross or to shake his hands and worry and fear about the cross.
イエス様の反応は十字架から逃げることでも、十字架を心配して手を震わすことでもありませんでした。
His response was to run to God in his honest emotion.
イエス様の反応は素直な感情で、唯一の避けどころである神に向かうことでした。
Look at his heart in verse 34 where it says, My soul is very sorrowful.Even to death.
34節で主の心情を見てください。34節、彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。
And then we see his prayer in verse 35 where he prayed that if it were possible the hour might pass from him.
そして35節のイエス様の祈りは、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。
The divine Son of God has agreed in eternity to this very hour. He has agreed to this very plan. But now the human Jesus was showing his honest emotions of fear.His honest emotions of desire not to suffer as he knows what is coming.
神の御子はまさにこの時と計画に永遠に同意されました。しかし今、人であるイエス様はこれから起こることを知っておられ、恐れと苦しみたくないという素直な感情を示されました。
But then notice what happens to fully prepare Jesus.To face the cross.
しかしその後イエスが十字架に直面する準備を完全に整えるために何が起こったかに注目してください。
Jesus's human will is fully committed to God's will, no matter even knowing what that cup of suffering will bring him.
イエス様の人としての意思は、その苦しみの杯が何をもたらすかを知っていようとも、神の御心に完全に従順であることでした。
He closes his prayer at this time, and we're going to see that he prays the same prayer over multiple times with the words of verse 36 here. Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will.
この時イエス様は祈りを締めくくっていますが、36節で同じ祈りを何度も繰り返しておられることがわかります。36節、アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。
The word Abba is the Hebrew word for father, but it carriesA closeness, like the word papa or maybe daddy.
Abba という言葉はヘブライ語で父を意味する言葉ですが、お父さんあるいはパパというような親しみを含んでいます。
It shows that he never doubted his relationship with God the Father. He never doubted the Father's love for him.
この言葉はイエス様は道なる神との関係やご自分に対する神の愛を疑わなかったことを示しています。
And brothers and sisters, this is the same place that you and I need to land when we struggle in prayer to find peace in the difficult situations that all of us are going to face.
兄弟姉妹の皆さん、これは私たちが直面している困難な状況の中で平安を見出そうとするで祈りで奮闘するとき、私たちが着地すべき場所と同じなのです。
We need to recognize the sovereign power of God that yes, all things are possible for him.
私たちは神にはすべてが可能であるという神の主権的な道からを認識する必要があります。
And that while we recognize that he has the power to change our circumstances in whatever way he wants to, that we want our wills, our desires to be conformed to his will, even if that means going through the difficult circumstances for his purpose and ultimately for his glory.
そして神は状況を変える力を持っておられますが、たとえ神の目的と最終的な神の栄光のために困難な状況を通過することを意味するとしても、私たちの意思が神の御心に沿うことを望みます。
But there was another need that the humanity of Jesus craved in this time.
しかしこの時イエス様の人間性が絶望したもう一つの必要がありました。
Jesus the human needed, wanted his disciples. He wanted his three closest friends on earth to be with him, to pray with him during this time.
人であるイエス様は弟子たち、つまり地上で最も親しい3人の友人がこの時イエス様と共にいて共に祈ってくれることを必要とされていたのです。
But in the face of Jesus' commitment to the Father's will, the disciples' lack of commitment to their Lord becomes very clear as these friends fail him during this very difficult time.
しかしイエス様が御父の御心に従順であられるのにもかかわらず、弟子たちは主への献身に欠けていました。
Look at the final verses here, verses 37 through 42.
最後の37から42節を見てください。
The Bible says, and he came and found them sleeping, and he said to Peter, Simon, are you asleep? Could you not watch 1 hour?Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. And again he went away and prayed, saying the same words. And again he came and found them sleeping. For their eyes were very heavy, and they did not know what to answer him. And he came the third time and said to them, Are you still sleeping and taking your rest? It is enough. The hour has come.The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand.
37節、イエスは戻り、彼らが眠っているのを見て、ペトロに言われた。シモン、眠っているのですか？1時間でも目を覚ましていられなかったのですか？誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても、肉は弱いのです。イエスは再び離れて行き、前と同じ言葉で祈られた。そして再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたがとても重くなっていたのである。彼らはイエスに何と言ってよいか分からなかった。イエスは三度目に戻ってくると、彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう。見なさい。私を裏切る者の近くに来ています。
This time of prayer in the Garden of Gethsemane, you have to understand, it started late at night and it ended early in the morning. And the disciples were tired.
このゲッセマネの園での祈りの時は深夜に始まり、早朝に終わったので、弟子たちは疲れていました。
Jesus wanted them to join him.In his agony, in his emotion before his death, in prayer.
イエス様は弟子たちに死を前にした苦悩と情動の中で祈りに加わることを望まれていたのです。
And yet, they failed in that.
しかし弟子たちにはそれができませんでした。
Notice that Peter, again through Mark, makes sure that we know that he's among those who fail in this regard.
マルコを通してペテロがつまずいた者たちの一人であることが分かるようもう一度確認していることに注目してください。
He was not the spiritual giant that we see as the church begins in the book of Acts.
彼はこの時使徒の働きの書で教会が始まる時に私たちが見た霊的な巨人ではなかったのです。
But notice that while Jesus is disappointed clearly, he makes clear in his statement here, the Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. He makes clear by that that he sees their hearts. He knows their commitment in spite of their failure.
しかし、イエス様は失望しながらもはっきりとこう述べています。霊は燃えていても肉は弱いのです。つまずいたにもかかわらず、弟子たちの心を見て、彼らの心からの嘘のない決心を知っておられるのです。
You would have thought that after three times, that the disciples would have found some way to stay awake and pray. Maybe they stand up, they walk around, they sing a hymn or a psalm in prayer, but no, every single time they fall back asleep.
あなたは弟子たちは3回も起こされれば何とか眠りこけずに起きている祈る方法を見つけるだろうと思いませんか立ったり歩き回ったり詩篇を歌って祈ったりしかし彼らはこの後も眠りに落ちてしまいました
But again, in this failure, we see the Savior continuing to choose to have this relationship, to keep these three men close.During the most difficult times, even though, as we're going to very soon see, they choose to run away from him.
しかし、このつまずきにもまた、救い主がこの3人との関係を持ち続け、最も困難な時に彼らをそばに置いておかれることを望まれたことを見ます。しかし、間もない後に彼らはイエス様から逃げ出すのを目の当たりにします。
Today, you and I find ourselves in the same situation as the disciples.
今日私たちは弟子たちと同じ状況に置かれています。
There are so many times that we need to just spend time in prayer. We need to turn towards our relationship with Jesus to make it through our lives day by day, every single day.
私たちは祈りのために時間を費やす必要があること、毎日を生き抜くためにイエス様との関係に目を向け、それを保つことが不可欠であることを知っています。
And yet we find ourselves distracted, or like the disciples, just tired and worn out.And our prayers become short, or maybe they become absent. And our time in God's Word, it becomes relegated to simply Sunday morning.
それなのに私たちは気が散ってしまったり、弟子たちのようにただ疲弊してしまい、祈りが短くなったり、祈らなかったり、神の御言葉に浸る時間が日曜日の朝だけに追いやられてしまったりもします。
There is hope.In the fact that when we grow weary in our commitment, when we even fail to follow as we should, that you and I serve a Lord Jesus Christ who never failed in his commitment to God's will to save us. And he will never fail in his commitment to us.
私たちが献身に疲れ果て、たとえ従うべきことに従えなくなっても私たちを救おうとする神の御心に従順であり続けられた主イエスに仕え私たちへの約束を必ず果たされるという事実には希望があります
May we seek to have our wills aligned with Christ's will to stay committed to God's purpose in our lives
神の目的のために献身し続けられるために私たちの意志がキリストの御心と一致するように努められますように
Church, our prayer needs to be the same as that of our Savior Jesus not what I will but what you will
皆さん救い主イエス様の祈りが私たちの祈りとなりますようにしかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。
And at the same time, we can take comfort And we can give praise to God that when we fail to do that, and we will, Jesus will never give up on us. And Jesus will never let us go.
そして同時に私たちがつまずいてもイエス様は決して私たちを見放されないという事実を慰めと励ましに神に賛美を捧げましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we come before you as a people who are as weak as the disciples who we read about in the scriptures. Lord, we know that so many times we fail to follow you. We're fearful, we're afraid, we look to the world around us, the circumstances we find ourselves in, and we fail to trust and obey. We fail to follow. And yet, Lord, you have committed to us by giving your very life. You loved us before we ever loved you, by dying for us, by giving your life as a ransom so that we could be forgiven for our sins. And Lord, I pray that as a church, that we would trust you, that we would turn to you when life is difficult, when circumstances seem beyond our control, when our health is in a crisis, when our families are in a crisis, that, Lord, we would be quick to run to you and to say, not my will, but your will be done. Lord, let us not be asleep in our service to you, but may we remain faithful to the call that you've given us to be a follower of Jesus Christ. Lord, we love you. We thank you for calling us, for saving us, and for bringing us together as the church. May we be faithful to the one who was faithful to us. We pray this in Christ's holy name. Amen.